に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
はい。
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき523回になります。
523、
はい、はい、ね、今日はですね、
今日は
歴史ニュース特集会になります。はい。はい、新聞でね、日本史、主に日本史の、こう、ニュースが取り上げられたものを紹介する、
はい、
恒例企画ですね。
恒例企画。
はい、はい、参考にしてる新聞はですね、
はい、
おもれき公認、中日新聞です。
中部日本。
はい。
はい、
はい、なんていうかな、地方版とかにこう載るようなのは基本載ってません。はい、
全国のニュースで歴史に関するものでしたね。は
い、ですね、はい。これ紹介してまいります。はい、じゃあ早速、
今日は
行きましょうか。
前座なし。
前座してると紹介する記事が減っちゃうので。
じゃあこれから。
はい、はい、まず最初ですね。令和5年2023年6月29日の記事です。
はい。
海岸にピザの祖先。ピザの祖先、
うん、
はい。約2000年前の噴火で壊滅したイタリア南部の古代都市以降、ポンペイでピザのような料理が描かれた絵画が見つかった。トマトやモッツァレラチーズのような食材は使われていなかったため、厳密に言えばピザではないが現在のピザの遠い祖先の可能性があるとしている。壁画は新たな発掘作業の一環でパン屋が併設された家で見つかった。トレーの上にワインのような飲み物と一緒に現代の平たいパン、フォカッチャのような食べ物が描かれている。
うん、
パンは果物などを乗せる、果物などを乗せるのに使っていたと推測。黄色っぽい点も描かれていることから、スパイスかピザソースの一種で味付けをしていたと考えられる。
うん、
ポンペイは西暦79年、ベズビオ山の噴火により火砕流で埋まり壊滅した古代ローマの都市、ピザで有名なナポリ近郊に位置していますということで、
はい、
2000年前の古代都市の絵画にピザっぽい絵が見つかったということなんですね。うん、確かにこれ
そうですね、
パッと見ピザって思いますよね。
うん、
うん、ピザ美味しいよね。
ピザ美味しいよね。うん、はい、
サイゼリア行くとピザ頼む？
頼むでしょう。
ダブルチーズにする？
ダブルチーズもまあ食べますけど ね。
なんかあれ幸せ感じるよね。
ああ。
うん。昔ね、本当シェイキーズピザとか。
シェイキーズとかね。
ピザ食べ放題だったじゃん。
シェイキーズやったっけ。
僕はシェイキーズピザが大都会にあって、
バーガーキングじゃなくて、違
う、バーキンなかったの。
シェイキーズか、
シェイキーズ、大阪ではシェイキーズ食べたこと
ある。 あったあった。ピザの、ね、
ピザとさ、フライドポテトとフライドチキンしかないのね。
はいはいは
い、サラダなんか全然食べなくてさそれで1000円とかで、ね、ピザなんて家で食べる食べ物じゃなかったじゃない。
冷凍ぐらいでね。
この宅配の分厚いのじゃなくて、
あ、薄いね、
薄い
クリスピーな感じですね。
今ね、宅配でも薄い生地でもありますけどね。美味、
ね、
しいね、ピザとね、チーズとパン系は合うね。
まあそうですな、トマトチーズっていうのはよく合いますな。トマトチーズ小麦粉っていうのは、
まだね2000年前はトマトなかったみたいですけど、
あ、だってほら新大陸から伝わるから、
まだ1500年、
16世紀以降でしょうね。うん、
ね、こういうのもね見つかっていきなり世界史のニュースでしたが、
うん、
はい、こんなにニュースになるほどやっぱすごいもんかな。まあピザせ、
まあまあ地球人、ね、ちょっとしたネタ的な記事ですけどね、
地球人食ですよね、まあ、日本もに、うん、世界を代表する食べ物ですね。
そうですね、
うん、和風ピザも、ね、和風ピザも好き、なんか照り焼きとかさ、
あ、そうですね、和風のやれネギが乗ってるのとか、ね、あの筋肉
あ
とか、
あ、明太チーズみたいな
のうまいね、明太マヨとかもうまいね、
まいよね、もう体に悪いですね、餅
のやつとかね
うまいね、
餅チーズとか、
餅さお好み焼き入れても美味しいもんね。あ、
確かに、
うん、ほんとなんかピザはこう地球人に愛された食べ物だなっていうのがね分かりますね。はい、じゃあ続いてのニュースです。
じゃあちょっとこっちを、
はい、はい、令和5年2023年7月1日のニュースです、
うん、
ナチス持ち去り絵画東京で発見、
うん、
第二次大戦中ナチスドイツによりポーランドから持ち去られた絵画が東京都内で発見され、ポーランドに無償返還された。もともとオークションにかけられるはずだったが、インターネット上で公開された出品情報が手がかりとなった。こうした略奪美術品が日本国内で見つかるのは極めて珍しいと言い、国境を越えた返還劇にポーランド側は最上級の評価に値すると沸き立っている、
うん、
発見されたのはイタリア人画家アレッサンドロ・トゥルキ、
うん、
1578年から1649年まで生きた方ですね、
うん、
このアレッキサンドロの聖母子、
うん、
聖はあの聖母マリアな
んですね、うん、
ね、母子は母子ですね、
はい、
略奪美術品の捜索にあたっているポーランドの文化国家遺産省によると、
うん、
ドイツ占領下の1940年に南東部プシェボルスクの貴族宅から運び出された。90年代にアメリカ・ニューヨークでオークションに出されたのを最後に行方不明となり、今回日本で見つかるまで詳しい経緯は分かっていませんでしたということです。
うん、
はい。で、2021年の秋に競りにかけてほしいという、こう、依頼が所有者からあって、今回、居所が分かったっていうことですね。
うん、はい。
この絵ですね。
写ってますね、うん、写真で、
うん、赤い服を着たおっかさんがすっぽんぽんの子供に、
まあまあまあね、
うん、
ヨーロッパじゃよくある
モチーフね、親子がですね、うん、へえ、ってことは1990年代バブルの頃に日本人が買っちゃってたのかしらね、うん、
アメリカに行ってってたのが、あ、そうか、90年代にアメリカから日本に来て、
いや、ニューヨークで出展された、それを最後に所在が分からなかったんで、もしかしたらニューヨークのオークションで日本人が買ってずっと保管されてたのかしらね、うん、と、
まあ、まだね、そんなうるさいってところなんでしょうけど、まあ、あんまりそういうことが言われなかった時代じゃないですか、
90年代は、ま
だ90年代、今ね、今すごいその議論って盛んになってきて、うん、
そうだよね、うん、だからあのイギリスの博物館にあるエジプトの品とかもね、
そうそうそう、
返してとかね、今
とか、あとアフリカのああいうなんていうの、民芸、太鼓とか首輪なんかあんなも結局植民地時代
に
奪われたもんだっつって、ね、
うんう
ん、アフリカの国から返してほしいなんて話があったりとか、
まあ、それはお自分の国からしたらごもっともなことだよね、うん、でも大英博物館とかああいう大規模なとこ行くと、うん、
ね、
一度に全部見られて見る側としてはありがたいなって思いますけどね、
まあ、どこまでが略奪かっていう、まあ、議論もあるね、うん、まあ、そのナチスのそんなはまあ明々白々でしょうけど、うん、植民地時代のねそういうものってじゃあどこやって手に入れたんだっつったら、なかなか難しいし、
日本の、ね、美術品だって海外のイメージ、ね、
韓国なんかとね、いろいろありますよね、うん、
そしてあのボストン美術館で結構日本の仏像いっぱい見てきたよ、うんねうん、所狭し置いてあった印象があって、
ねうん、明治維新とかねやっぱり終戦後にかなりやっぱ日本の美術品って海外に流れてるんで、
う
ん、
それもでも歴史的背景もあるじゃんね廃仏毀釈のとかね、うん、なんか難しいですけどねでもこうやってちゃんと返せて
で今ね本当にそういうなんてもう無償で返さなきゃいけないっていう条約もできたんですよね確か
あそうなんだね、うん、あでもたまたま分かっただけって話だよね
ねだから要するに個人レベルでやっぱり持ってるコレクションってそこまでみんな善良な人じゃないし、
うん、いやあの我が国のお宝が日本にあるんじゃないかって分かってるものもあるか
分かっててもね、うん、じゃあその人の家の倉庫全部調べさせろっていうのは誰もできないしね、
うん、そうかで前は日本の国宝で行方不明になってるものっていうのは紹介したけど、うん、日本に持ってきちゃったお宝みたいなのは
そうそうそう、ね、それはちょっと戦争中なんかやっぱりたくさん中国とか、ねうん、朝鮮半島から日本に持ち込まれてるものってあるし、
ね、でも例えばそれがねこんな絵とかってさ、うん出どころが分かりやすいものじゃない有名な絵とか、うん、でもその宝飾品とかさもっとその原始時代レベルのさ、うん、時代のだったらさそれもなんかひっくるめて、うん、その文化が融合してこういうものになってるからもともとはあっちの国のお宝だけど、うん、いやもうこの国のお宝でいいんじゃないって、うん、線引きどうでもいいって言い方もあるからね。ね
まあ、確かにその解釈っていうのはありますわな。
なんか難しいね、うん。まあ、私たちにはご縁のない代物ばっかで。
まあ、だから今回なんか、例えばポーランドみたいなそのヨーロッパの先進国に返されるんだったらいいんだけど、うん、例えばさっき言ったように、例えばアフリカのそういう国に、紛争
中とかね、
そうそうそう返してないよね。戦争でね、博物館の略奪あったりしてる国に返しちゃって、たことによって
ダメになっちゃう、
ねね、大博物館でずっと何百年も置かれてきたものが一瞬で消えてしまったりとか、うん、管理がね全然できてないようなところで保存されて劣化が進むなんていう、ね、難しい話ですけど
ねどれがいいのか、まあ、難しいですけどね、うんまあ、人間がいる限りはね大事にしていきたいですね
そう
ですね、絶滅しちゃったらもうどうでもいいじゃん、うん、
まあまあまあね、うん、芸術はそれは人間あってるもんだと、
う
ん、
まあ人間がいないから芸術は爆発しちゃいます、
うん、
はいじゃあ次のニュース参りましょう
じゃあちょっとじゃあもう一個だけ紹介しよう、はいはい、
海外のニュースですねまた古い令和4年2022年の12月10日の記事です、
はい、
ナスカ地上絵新たに168点、
うん、
南米ペルー南部の世界遺産ナスカの地上絵の研究所を持つ山形大学は新たな地上絵を168点発見したと発表した、
うん、
地上絵は研究グループが2019年から20年航空レーザー測量とドローンによる現地調査を行い、その後のデータ分析などによって特定。小型の絵が大半で、紀元前100年から紀元後300年頃のものと見られる。人間、ラクダ科の動物、鳥、シャチ、猫、蛇などを模しているという。同グループによる発見は18年までに190点と合わせ358点となったということで、
はい、
山形大学ナスカの地上絵大好きなんですね、
うん、
これまでと合わせて358点も見つけていらっしゃいますが、うん、こんなにいっぱいあるもんなんだねナスカの地上絵って最近よく見つかりますよね
ね、今だからやっぱり衛星とかそういう
見やすく
なったね、ドローンとかができたんでね、今までとやっぱり全然発見の率は違うって話を聞きましたけど、
昔はねあの鳥のね、うん、絵みたいなあれが宇宙の
ナスカのね、
うん、あそう地上絵
宇宙船の空港だとか ね, とか
ね、うん、うちやっぱ太陽の子エステバンで
だったな、
なんかこういうの知ってなんか エルドラドとかね、はいはいはい、なんか黄金の都市を探してっていうので、なんか魅力的に思ったね。うん、これはでも展示会とか日本に来ないもんね。地上絵を持ってきました。
これないでしょうね、うん、写真上のものはね。
でも結局なんで作ってて、
うん、
どうやって作ってるのかよく分かんないんだよね。
うん、
で今だったらさ、その航空写真とかさ、うん、そんな上から見てこうやって描けたりとかってなんかできそうかなって、現代の技術、科学技術使えばって分かるけど、これが古代の時代にどうやって作るんだろう。
まあ、作るのはね、多分その線をちゃんと測量して、こっからこういう風にして下絵を描いてそれを3倍にしてとかできると思うけど、
三角関数とかその辺を使えばできるの ね、
まあ、ね、拡大するだけだからね。これ1センチの幅を1メートルに10倍すれば、100倍すればはできる
んだ。まあでもそんなこと言ったら、あの前方後円墳だってそうだよね、あんな綺麗にね、ついて作ってんだからね。
何のためやねんって話やな。そんな空からしか見えない絵を誰のために、
誰が見てん、出来上がり完成見られないじゃん、
ね、当時は見れなかったんでしょうね。
置いて満足してる、石を置いて満足してるだけなのかな。
うん、まあ、神様に見せるためのものなの
かもしれない。それはそうだ
ね。
でそれが宇宙人かもしれないよね。
まあそうなるとちょっとオカルトチックな話になってくるけど、
いやいやいや、火星人とコンタクトしてたんですよ。
なんかこれテレビかなんかで見たんですけど、結構山の斜面に書いてあるやつとかあって、あ、
そうですか、
送り火みたいな、あれ誰も今まで見つからへんなみたいなの結構あってけど、これあくまで研究者が見つけてないってことなのかな。現地の人は、いや、あんなあそこにありませんみたいな話なんか。
ああ、それもあるんじゃない。古墳だってそうじゃん、うん、
ねえ、
うん、見張
ってる、みんな知ってますよみたいな。
そうだな、そうだよ、斜めになってるとこもあるもんね。それだと
山の斜面とかはね、まあなんとなく見れる、
京都の五山の送り火みたいなもんですわね。
似たようなもんですよね、う
ん、ねえ。で本当この南米の古代文明って本当記録がちゃんと残らなかったじゃない、ね、ないですか。文字もないし、あのスペインの侵略でね、
めちゃめちゃにされちゃった
から、その辺がちょっと魅力的ですよね。
まあ想像の幅はね、
よくその南米のこのペルーとかインカとか
古代アステカ、
ね、とかその辺の特別展来るじゃないですか。あれ大体来ますね。
あ、そう、
うん、
まあ、衣装がね独特ですよね。目玉ごついのとか歯がすごいやつとか、なんか
絵とかも ね、
なんとこんなカクカクしたね。
ピラミッドとかもさ、そのエジプトのピラミッドの印象が最初に刷り込まれてるから、
うん、
あの南米のね、中南米にある
マヤマヤ文化とは違うね、うん、こうなんか階段
状、そうそうそう、あの辺とかなんかちょっと惹かれますね。
ああ、そうですか、
うん、行ってみたい。
あ、行ってみたい、
行ってみたい。マチュピチュも、うん、これナスカの地上絵も見てみたい。シャメ撮って、
まあ鳥の絵ぐらいはまあまあ見てみたい気もします
けど、ね、まあ Google マップで見ろって話ですけどね。
あ、そっか、うん、見れるか
ね、世知辛い世の中ですね。さて次のニュースは何でございましょうか。
はい、じゃあここから国内で、はい、古代つながり、はい、
はい、令和5年2023年6月26日の記事です。仁徳天皇陵もっと大きかった、国内最大の前方後円墳で、宮内庁が仁徳天皇陵として管理する大阪堺市の大仙古墳、これ6世紀中頃に作られたみたいです、
はい、
この古墳について宮内庁がこのほど戦前の宮内省時代を含めて約100年ぶりに墳丘全体を詳細に測量して製図し、完成当時の姿を推定したことが分かった、
うん、
試算の結果全長は従来の486メートルより約 30メートル大きい 513.3 メートルだった可能性があるという。2021年度に墳丘全体の地上レーザー測量を実施し、高精度のデータを収集して新たな測量図を作成しました。墳丘各部位の幅や長さ、高さなどの比率を求め復元を試みました。その結果、全長は 513.3 メートル、前方部の、最大幅は342.75 メートルで、後円部の直径は約284メートルとなった。墳頂部以外にも、テラスと呼ばれる2つの平坦面が全体に巡る三段築成、となった。現在廃墟に近い、前方部前面などは築造時の様相を残していた。一方、後円部は幅の細いテラスが幅の細いテラスが巡り四段築成のようになっていたが、後世の計画的改変と判断した。改変理由は不明であるということで、前方後円部実は一回り大きかった。
もうちょっとでかい。
そんなにでかくっても、もうなんかどうしようもない気もしますが、
どうしようもないって
、で、なんか四段だと思ってた。なんか前方後円墳ってちょっと羽みたいなのが真ん中のあたりにちょっとぷくって出るとこが4段作りだと思ったら3段作りだったってことも分かったってことですね。これなんでちっちゃくなっちゃったんでしょうね。削れちゃったから。
だから測量の問題なんじゃないの。これって技術的にやっぱりちょっとこう、
でも今レーザーとか、
今も衛星とかね、ドローンだなんとかですから
ね。じゃあ記録もちょっと伸びる、確定したのかな、まだなのかな、
まあ多分これが今後の実際の大きさになるんでしょうね。まあ
そんな大きさなんかより、そこに眠ってるのが誰かとか、棺の中のお宝とかさそういうのをさ見たいよね、知りたいよね。これ仁徳天皇陵って洞窟されてないの？
まあ多分されてるでしょ
う、ね、あ、そうだよね、この上で秀吉とか茶会開いたとかって、
昔は別に誰でも入れたわけですしね。
そっか。
というか大体完成直後に投稿されちゃいますからね。
だって誰か森人いるんじゃないの？
いるけど、そんなの大体もうお葬式の直後に投稿されるっていうのはパターンみたいですけど。
まあでもそうだよね、墓だもんね。はい、また
前ね、なんだっけ、瀬戸内海の島の数が増えたとかもあったじゃないですか。
はいはいはいはい、
ね、今やっぱり本当にそういう技術が発展してきて
賢くなりすぎてますね。
ね、なんか、やっぱりなんかほんまに近代っていう時代が終わったんかなと。それやっぱりこういうものってね、明治の近代国家がずっと積み上げてきた数値とか技術とかっていうので、実はすごく最近まで僕らって生きてきたわけじゃないですか。で今やれ、ね、ドローンだやれ、衛星だレーダーだっていうのが生きてきて、そういうものってどんどん書き換えられていって、ああほんまに近代っていう時代は終わったんやなっていうのが
未来になってきたんですね。
なんかね、最近そういう気がすごくしてきて、ああ時代違う時代に、俺らの生きてる時代とは違う
ね。アナログ時代からデジタル時代にね。
言うてもやっぱりそれは2000年代まで生きてたわけじゃん、実際の数字として。
それ信じて生きてきたんだ ね、教え込まれてね。
それが当たり前やったのが今全部そうやって書き換わっていって、
そりゃね、本人確認証もねデジタル化しますよ。
そうですな。
さあ、じゃあ次のニュース参りましょう。
じゃあ、どうしようかな。古代、はい。
はい。 令和5年、2023年11月20、ごめんなさい、6月21日の記事です。
うん、
国内最大の鉄拳、蛇行剣のニュースです、
はい。
奈良県にある日本最大の円墳、富雄丸山古墳。
うん、
富雄丸山古墳、
はい、
これ古墳時代前期4世紀後半頃に作られたと考えられていますが、うん、このこちらの古墳で見つかった国内最大の鉄拳蛇行剣、長さ 2.3 メートル幅6センチの、この剣が奈良国立、奈良県立橿原考古学研究所で初めて報道陣に公開された。
うん、
発掘後、土や錆を取り除くクリーニングなどの処理をして、実物は非公開だった。鞘は木製で、剣には漆を伴う装具の跡が残っていた。剣は7箇所ほど曲がっているとみられる。装具も含めた蛇行剣の全長は 2.6 メートルと推定され、同時代の東アジアで最大の鉄拳。剣はもう片面の保存処理を継続するため一般公開はしないとのことです、
うん、
これ以前うちの番組でも紹介した、なんか曲がった剣、曲がってねじれた剣、
波打ったね、うん、
が一般じゃ報道陣に公開されたということで、うん、この件
半分補修が終わったんでってことですね、うん、
でこれ写真があるんですけど、大人2人が両手を広げてぐらいの幅だよって
知
ってますが、なんか無駄にでかいですね。
まあすごいですね。
2.6m、
まあ、実用性はだから全くないよね。
うん、まあゲーム漫画の世界だったらこんな大きな剣振り回す人いますが、太いでっかいの振り回してありますけど
ね、うん
うん、それにしても、うん、なんでこんなの作んのって思っちゃうような、なんか、うん、祭祀用に使うんだろうなと思いますけど、
まあまあね、その権力を示すためのもんなんでしょうけど、うん、
よくわからないね。ね、大きく作るの好きだね、日本人ってね。
うん
うん、
でもね、これ東アジア最大級、アジア最大級でしたっけ、
うん、東アジアか。東アジア最大級です ね。だから、日本、朝鮮半島、中国大陸エリアでは、
うん、
まあ、最大級っていうぐらいでなんでしょうね。
で、ということは、おそらく、大きみの墓なんでしょうね。だここなんか結局領母して受けてないから、
はあ、こうやって出てくるんでしょう
ね。明治時代に適当に決めちゃったなんとか帝王領だから、
そうだよね、近江とかそういう人の墓
に合ってないのがあってね、多分これ
は大きみの、いやこれ棺より長いよ。
まあ外に埋めたとかかもしれないけどね。うん、
本当に剣なのかな、ただのほら旗上りとかを、
なんだことはそれはまあ形状とかあるんじゃない、
うん、ね、はあ、ね、一般公開されるといいですね。
まあ最終的にはそれもう片方の補修が終わった時点でそらするんじゃないですか。
ね、こうやってケチつけてますが、うん、ただ見たいだけですね。
まあそれは一応見たいでしょう、う
ん、見たいです、はい、
うん、
はい、楽しみにしております。
なんか文字でもね出てくればまた違う話になってくるんでしょうけど、うん、
はい、この修復作業、クリーニング作業ですか、うん、ね、橿原考古学研究所の皆さん頑張ってください。おもれきは橿原考古学研究所を応援しております。
気持ちだけねでも見つかってからここまで数ヶ月やから
そんなに時間経ってないですよね。
まあまあ来年ぐらいにはもしかしたら見れるかな、う
ん、
は
い、だからこのメガネのおじさんと T シャツのお姉さんがクリーニングしてるのかな、この写真に写ってる。
やば、うん、違うでしょう。
メガネのおじさん頑張ってくださいじゃあ次のニュース参りましょう。
はい、じゃあ、これにしよう。
はい、はい、令和5年、2023年6月24日の記事です。
はい、
国の文化審議会は、熊本県大和郡の石造りアーチ式水路橋、通潤橋、
通潤橋
を国宝に、手取川、な、七、
なんちゅうのこれ、
手取り川
七日用水ですかね。
七日用水、取水施設、これは石川県白山市など8県を重要文化財に指定するように答申した、
うん、
文化庁によると橋ブリッジが国宝になるのは初めてだそうです、
は
い、通潤橋は1854年に農業用水を送るために建設され、長さ約78メートル高さ約21メートルと石造りアーチ橋としては国内最大級です、
うん、
一段低い橋を通って再び高いところへ水を運ぶといった高度な技術が使われ、技術的な完成度の極めて高い近世の石橋の傑作と評価されています、
はい、
で石川県の手取川七日用水取水施設は農業用で1901年から1903年頃建設、
うん、
7つあった取水口を一つにまとめる合口、合わせる口って書きます。合口という手法で作られ、同様手法の施設としては国内に現存する最古のものだそうです。あと重要文化財の指定には他に建築家アントニン・レーモンドの別荘兼事務所で現在は美術館として使われている軽井沢夏の家、当時、東本願寺、京都の東本願寺の住居部分、うん、内ごと内寺
内寺ですかね。
の洋館など3棟、福岡県糸島市、
はい、
糸島市、桜井神社や群馬県桐生市の天満宮の本殿などが、十分に指定してよと答申したとのことです、
うん、
はい。この熊本の
通潤橋
行ったことないけど知ってる。
ああ、うん、有名ですね。
この横から橋の横からチューってあっちとこっちにお水出るんだよね、
うん、
これどこにあるんですか。大和区で結構
熊本のね内陸部ですね。
うん、鉄道とかで行きにくいよね。ね、多分ルートは選んだことないから、うん、見てみたいなと思ってましたけど、
うん、
国宝になっちゃうんですね。
国語でやりませんでした。小学校から通潤橋作る話。
知りません。
あ、本当に。
うん、
ああ、
え、何、修士の授業とかでやるの？
修士って何？そうね、その地域の庄屋さんが作るっていう話、う
ん、なんか修身の授業っぽい。修身
じゃないでしょ。
ああ、でもなんか物語としてありそうですよね。うん、まあこれでも江戸時代にこうやって作ったって、
ね、なかなか江戸時代のそういう構造物がもう国宝なんですね、うん、
これが1854年ですから
江戸の末期だよね。
200、270年ぐらい前で、うん、うん、でも技術的に大したもんだからなんでしょうね。
まあもちろんそう
なんですね。うん、この、あ、そうか、これ国宝だから一段違うんだね。
うん、
その、用水のやつとかは十分だからまだまだですけどね。うん、そっか、熊本県ね。ちょっと、熊本の方ね、ちょっと今どれぐらい盛り上がってるか、またぜひ、お教えください。
水害とか、なんかあったんじゃなかったっけ。
熊本 ね確か
、
うん、あ、そうなんだね。あの熊本城もね復興頑張ってるし、
地震から ね、
うん、ね、また熊本の情報もお待ちしております。
はい、
はい、ケリーさんね、馬刺し好き。
馬刺しは好きですね。
はい、
はい、
じゃあ次のニュース参りましょうか。最後のニュースでお願いします。はい、
じゃあこれ
思ったより少ないよね。
うん、
はいはい、令和5年、2023年7月21日のニュースです。
はい、
130年前の看板盗まれる、
うん。
江戸時代前期から続く木版印刷の老舗、 海洋書院、これ京都市中京区だそうですが、
はい、
こちらので約130年前から店頭にかけられていた看板が盗まれた、
うん、
看板は縦約150センチ横約30センチの木製大般若経古板裁判版元、
うん
うん、などと記されていたそうです。海洋書院は1681年一切経陰謀として創業、
うん、
一切って一つを切る五経の経を印刷する工房、
うん、はい、
はい、木版の手刷りで仏教の経本などを仕上げ販売している、
うん、
看板は海洋書院として現在の場所に店を構えた1889年から店頭にかけられていましたが盗まれちゃいました。
はい、
ひどいことしますね京都の人は。看板が、
うん、
ありますよね、こういうちょっと古い町とか行くと
古いお店のね、
うん、ね、看板ってね、
よく手書きの縦書きの
見かけますけどね、
軒下に下がってるタイプの看板ですけど、
うん、まあ性善説さ持っていく人はいないって思うよね。
なあ、なんだやろ、
欲しい人いるの、
狙って取ったのかしら、
価値あるんですか、
酔っ払って、
あ、ね、古板とか裁判
ご飯、まあ、再販、
うん、ね、まあ今でも手作業で 手ですってやってるみたいな感じ、
木版のね、そのお経の全集ですよね、一切経っていう、
ね、返してください
ね、
まあおもれきのねリスナーはこんなことする方はもちろんいらっしゃいませんが、
趣味なら出てこないでしょうね。
まあでも民族資料館とかで置いてあるもんね。
でもこんな絶対足つくやん、出てきたら、
うん、
ここの看板しかあれへんねんから、
うん、ねえ、うち ああいうの欲しいなって思うときはこういうなんか木の看板とか邪魔だからいらないけど、昔さのさ、
は
あ、あの家のさ表札の時に電話番号を書いている家あるじゃん、
あ、玄関に
まだ市内局番とかもなかった時代、
はいはいはい、
うん、電話1番とか
1番とかね、
うん、か あんなんだったらもらってもいいかな、
どういうこと
家に
電話番号
なんか残そのままの数あるじゃんね、
あるよね、古い家行ったら結構ね、
うん、まあ、昔はね電話引いてたら金持ちの家だったのかなって思いますけどね、まあ、まあね、うん、はい、またね、あの見つかったっていうね続報ね期待しております、はい、中日新聞さんね、次のあのこれね調査お願いいたします。じゃあ前回お便り紹介できなかったので
手紙、
はい、お便り紹介しましょうかね、はい、
どうぞ、
はい、青空豆さんからいただきました。
青空豆、
はい、
はい、
ケリーさん、水月さん、海坊主さん、はじめまして、九州在住の青空豆と申します。まず500回おめでとうございます。聞き始めたのは多分150回前後からだと思います。164回の展示が面白かったと記憶に残っています。記念冊子も購入させていただきました。おもれきの歴史本ですね、家宝にしたいと思います。約10年間のおもれきを聞いていると、日本の歴史も卑弥呼の前くらいから数えると約2000年ぐらいで、意外と短いものだなぁと感じています。雑な計算ですが、20歳で子供を産んで子孫を、子孫をつないできたとすると、
うん、
ご先祖のおばあちゃんはたった100人くらいっていうことですよね。2000年の中で江戸時代の中頃まではゆっくりと進んできた感じですが、明治以降技術の進歩により社会が加速度的に変化している感じがしています。特に昨今の AI の進化やウクライナの戦争に伴う核戦争の危機など危うさを感じている今日この頃です。 ただおもれきを聞いていると人間自体200年前からあまり変わっていないような気もしますね、変な感想になってしまいましたが、これからも毎回楽しみにしておりますといただきました。
はい
はい、ね、まあ日本の歴史約2000年ぐらいは、
うん、
まあ確実かな、ね、こう文明的なものあるのかなと思いますけどね、
はい、
まあご先祖様、卑弥呼の時代のご先祖様100代ぐらい前に遡る、まあでも天皇さんが120何代だもんね今ね。
そうね、うん、まあまあ幼くして死んだ人といえば長生きされた方もいますから、
ちょっとでもまあ100代
ぐらい、ね、まあまあそんなもんなんでしょうね、
うん、そうかね。でも確かにこの150年200年ぐらいでなんか文明の速度がブーンってハイペースが速くなって、今もっと速いよね。
まあね、その物とか人の伝わり方が全然ね、スピードが違う、
ね、違うよね。だって今地球の裏側であったことが1秒でわかるじゃん、
うん、
ね、昔なんか全然よくわかんない情報、
ね、2年3年かけてきた、
うん、話が ね、 話
ね、
今ものすごいよね。なんか人間もついていけてないとこあると思うんだけどね、
うん、
うん、じゃああんまり今スマホとか 見るけど、あの SNS とかあんまり見ないようにしてるよ。しんどくない、情報が多すぎて
そう、
うん、今の時は見てるけどね、
うん
うん、ほどほどにしていますね。ね、どんな時代になっちゃうんでしょうね。さあもう一丁行きましょうかね、
はい、
本名みたいなので、MM さん、
MM やな、
MM さん、
はい、MM さん、
こんにちは、配信500回記念のお祝いメール披露でメールが読まれました。とても嬉しかったです、ありがとうございました。ゴールデンウィーク終わりましたね。今年はコロナもほぼ収束し、地元高知は朝ドラの、爛漫効果もあり、観光名所は数年ぶりに大盛況だったようです。モデルになっている植物学者の牧野富太郎博士は全国的に有名なのでしょうか。市内の五大山という山に牧野植物園があり、中高生の遠足の定番スポットでした。いろんな植物を集めて図鑑を作った人という知識しかありません。ドラマで勉強しています。今後の展開が楽しみです。これからも楽しい番組を応援させていただきますといただきました。
はい。
MM さんは高知の方だったんですね。
うん。
ね、今爛漫も佳境ですね。
もう9月いっぱいで終わり。
そうですね。
ははは、
今日が9月10日だからもう。
あ、そうですか。
もうラスト数週間。
ラストスパートやね。はい。
ね、次はブギウギになりますから。
はいはいはい。
ね、本を自費出版するってね、私たちも今回おもれきのね、
うん、
記念誌しましたが、
はい、
大変でしたけどね。
まあ、レベルが違いますからね。ま
あ、あれもっともっとね、すごい学術書レベルのものを自費出版してて、
しかも自分で印刷してましたからね。
ね、オタクっぷりといい、
うん、
金の感覚のなさっぷりといい、
まあ、
大問題児ですね。
やばい人ですね。
なんか普通に話流してるって、なんかあんまりお金困ってる感が出してないよね。もういい加減にしてって言われないんだよね。
まあ途中まではね、お金あったんでしょうけどね、うん、お家が潰れちゃって、
潰れちゃうんだよね、
実家潰れちゃったよ、うん、
そうだね、ちょっとね仕事忙しくてちょっと追いかけ続けられてないで、録画はしてるんでね、
はあ、
うん、見てますけどね、
はい、
うん、ちょっとなんだっけ、仮面ライダーの人、
仮面
教授、植物学の教授、
要潤
さん、
田辺教授、
うんうん、ね、ちょっと空回りしててかわいそうだな、
うん、まあ、でも牧野富太郎やったらまあしゃあないんちゃうって気もしますけどね、あんまり 心から同情できないところありますけど。
まあね、ちょっとビッグ、まあね、朝暮れってちょっと爽やかにしちゃうからね、話ね。まあ、
主人公にね、どうしてもいい方に向っちゃいますけど。
まあね、昭和の頃はね、もうちょっとドロッとしたったりね、不幸連続とか続いたりするようになってましたけど、まあ最近はやっぱ爽やかだよね。うん、いいですね。
だんだんこっちゃう。
さあ、本日はね、ここまでです。はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細は各エピソードの説明をご覧ください、
はい、
番組へのお便りは E メールまたは X、 旧 Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.comX、旧ツイッターは、ひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。